ヨエル書2章12節から、主は言われる、今からでもあなた方は心を尽くし、断食と嘆きと悲しみとをもって私に帰れ。あなた方は衣服ではなく心を裂け、あなた方の神主に帰れ。主は恵みあり憐れみあり、怒ることが遅く慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである。神があるいは立ち返り、思い返して祝福をその後に残し、素祭と感祭とあなた方の神主に捧げさせられることはないと誰が知るだろうか。シオンでラッパを吹き鳴らせ、断食を聖別し、聖会を召集し、民を集め、改宗を聖別し、老人たちを集め、幼子血のみ子を集め、花婿をその家から呼び出し、花嫁をその部屋から呼び出せ。主に仕える祭司たちは牢と祭壇との間で泣いて言え、主よ、あなたの民を許し、あなたの修行をもろもろの国民のうちにそしりと笑い草にさせないでください。どうしてもろもろの国民に、彼らの神はどこにいるかと言わせてよいでしょうか。その時主は自分の血のために妬みを起こし、その民を憐れまれた。今週の水曜日からレントが始まります。レントは初代教会ではイースターにバプテスマを受ける人たちが聖書の教えを学び、祈りのうちにバプテスマに備える、そんな期間でした。もうすでにバプテスマを受けた人たちは自分が受けたバプテスマをもう一度振り返りまして、イエス・キリストの十字架という救いの原点に立ち返り、そしてさらに深く悔い改める、自分の信仰を点検する、そういう期間として過ごしたのです。で、私たちもそんなレントを過ごしたいと思います。で、そのために普段よりももっと聖書に親しみ、多くの時間を祈りに割きたいと思うのです。それがレントの一番良い過ごし方だと思っています。で、今朝の箇所ですが、これはレントの最初の日、灰の水曜日に読まれる箇所です。灰の水曜日の灰というのは悔い改めを意味します。旧約時代のイスラエルの人々は干ばつ、飢饉、そういう災害があった時、あるいは戦争が起こって自分たちの国が攻められる、そんな時にみんなが神殿に集まりまして、神様は私たちを救ってくださいとお願いしたんですね。で、ヨエル書ではイナゴの群れが押し寄せて、田畑の穀物も木の実もありとあらゆる植物を食い尽くすという、その災害のことが記されています。預言者ヨエルは人々に、さあ神殿に集まって、この災害が自分たちに及ばないように、すべて滅び尽くされないように神様に祈りなさい、そう人々に呼びかけているわけです。まあ、そういう悔い改めの時には、人々はその悔い改めの印に着ている着物を裂いた。着物って言っても自分の着物じゃなくって、そういう時はちょっと粗末な着物を上から着るんですが、その粗末な着物を裂いたわけですね。そして灰をかぶる、そういうことで悔い改めを表しました。ところがそういうことが年中行事のようにして行われるようになりまして、人々が慣れっこになりますとですね、見た目はそういうことをするんですが、内面、心の中ではちゃんと悔い改めていないということが起こるようになったのです。それで神様は預言者ヨエルの口を通して、あなた方は衣服ではなく心を裂け、そう言われまして、真実な悔い改め、内面の変化を求めてくださったのです。内面の変化に至ります真実な悔い改め、これは自己点検から始まります。私たちは皆さん病気しなくても年に 1、2回ドクターのところに行くでしょうね。デンテストのところに行ってチェックアップしてもらって、歯をクリーニングしてもらうでしょう。で、皆さんの持っている車もメンテナンスをいたします。そのように私たちの信仰もこのレントの期間に神様にチェックアップしてもらうというのはとてもいいことだと思います。 で、この自己点検の時に必要なこと、大切なことは、神様の前に正直になることです。また神様の前に心を開くことです。そしてそのことを嫌々ではなく進んでするということです。これはカウンセリングの世界で、オネストの H、オープンの O、それからウィーリングの W を取りまして、HOW、How と呼ばれています。で、カウンセラーからカウンセリングを受けるときでさえ、そのように正直に心を開き、進んでしなければならないとしたら、皆さん神様の前ではもっとそうであるべきだと思います。ところが、人間の心には自分に都合の悪いことを否定しまして、自分を守ろうとするそういう働きがあるんです。それによって自分を正しく見ることができません。正しく見ることができないから自分の間違いをいつまでたっても直すことができない。そういうことが起こります。例えば、自分に問題があるのにね、それを他の人のせいにしてしまうということがありませんか？これを責任転嫁と日本語では言います。自分がこうなったのは親のせいだ。それから上司のせいだ。政治が悪い。社会が悪い。そう言って自分の問題に目を向けないで他の人のせいにする。それから自分が持っている感情をね、他の人に投影するという、そういうこともあるんです。そのために他の人と正しい人間関係を持てないということがある。皆さん鏡の前で自分が怒った顔をしたら、鏡に映っているのは怒った顔でしょ？悲しそうな顔をしたら悲しそうな顔。微笑んでば微笑んだ顔が返ってきます。そのように他の人と交わるときに自分の感情を他の人に投影する。自分が怒っているのにあの人が私に向かって怒っているっていうふうにそう感じてしまうんですね。で、多くの場合私たちは他の人の姿の中に自分の姿を映し出していることがあります。そのことに気づくことはとても大切なことだと思います。それから、こんなの大したことじゃないよという過小評価というのもあります。みんなしてるからいいんだという一般化ですね。それから、これやっぱりね、悪いことかもしれないけれども、人間の世界では必要悪なんだという合理化ということですね。それから、自分の問題を、一応は認めるんですけれども、本当の問題を隠しておいて、自分の問題の中のどうでもいい小さなものにすり替えまして、これさえなければうまくいくのにという、これ、矮小化と言いますが、そういうことをすることもあります。例えばですが、怒りっぽい人は、私が怒りを少し我慢したらそれで全て問題解決するんだっていうふうに考えがちです。でも実際のところはその時々怒るということじゃなくって、その怒りの中に潜んでいる過去からずっと引きずっている心の傷、あるいは劣等感、また抑圧された感情、そういったものをずっと五章を大事に持ち込んでいて、それが解決されなければいけないのに、いや私の問題はただちょっと怒りっぽいだけですよっていうふうにすり替えてしまうわけですね。これも自己点検を妨げるものだろうと思います。こうした事柄を心理学では防衛機能と言います。心理学の知識を持つことは自分を知るために確かに役に立ちます。でもそれは全てではありません。どんなに正確に自分の心理を分析できたからといって、それで人は自分を完全に知ることができるわけでもないし、自分を変えることができないからです。私を最もよく知っておられるのは神様です。私たちを作り変えてくださるのも神様です。大切なことは、神様の前に出て神様から教えていただく。神様の前にへりくだり、教えられやすい心になるということ。それが、ヨエルの2章13節で、心を引き裂けと言われていることなのです。 まあ、この心を引き裂くという言葉は聖書では他のところでは心を砕くというそんな表現も使われています。例えば詩編の34-18に、主は心の砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われるとあります。イザヤ書の57-15というところに、私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、へり下った人と共に住む。こんな素晴らしい約束もあります。砕かれた心。私はこの言葉で思い起こすことがあります。それはエレミヤ書18章に出てくる陶器師と粘土の例えです。預言者エレミヤが陶器師の家に行きますと、陶器師がろくろを使いまして粘土で器を作っています。ところが作り損ねましたので、陶器師はそれをもう一度練り直しまして、また別の器にしたというわけですね。その時神様の言葉がエレミヤに臨みました。この陶器師がしたように、私もあなた方にできないのだろうか。イスラエルの家よ、陶器師の手に粘土があるように、あなた方は私の手の内にある。エレミヤの18-6の御言葉です。神様は陶器師です。私たちはその手の中にある粘土です。神様が私たちに求めておられるのは、私たちが神様の手の中で作られやすい柔らかい粘土になる。ただそのことなだけなのです。エレミヤが見ましたのは、陶器師が一つの器を作り損ねたので別の器にしたということですけれども、最高の陶器師である神様が私たちを作り損ねるわけはありません。私たち人間の方が自分の罪のために自分を作り損ねている。自分を損ねている。神様との交わりから遠ざかっていることによって、その人の霊が干からびて、硬くなって石のようになっている。ただそれだけのことです。私たちが神様の手の中にある限り、しかし私たちは必ず作り変えられます。ある陶芸家が雑誌にこんなことを書いていました。粘土はどんなに硬くなっても火を通す以前だったら、火で焼いてしまったらもうダメですけれども、水を与えて練り直したら必ずもう一遍使うことができる。そう言っていました。私はそれを読みまして、このエレミヤ書の御言葉を思い出したのです。私の心はもう硬すぎて、もう悔い改めることなんかできない、私にはもう悔い改めのチャンスなんかやってこないんだ。そういう人がいますが、それは間違いです。神様が人間に求めておられるのは悔い改めることですね。神様が何より私たちに求めておられるのが悔い改めであるなら、神様が私たちに悔い改めのチャンスをくださらないわけがないのです。私たちから悔い改めるチャンスが取り去られることはありません。どんなに固い心であっても、神様からの命の水が注がれるときに、それは再び柔らかい粘土になります。それが心砕かれるということ。神様に受け入れられる砕かれた心なのです。では、この粘土に注がれる水とは一体何でしょうか。それは神様の愛です。13節ご覧ください。あなた方の神、主に帰れ。主は恵みあり、憐れみあり、怒ることが遅く、慈しみが豊かで災いを思い返される。ここに、恵み、憐れみ、慈しみなどの言葉が出てきますが、これはすべて神様の愛を表しています。神様の愛の様々な面が、それぞれの言葉で表されているわけです。恵み、それはそれを受けるに値しないものにも注がれる神様の愛のこと。憐れみとは自分の罪のために苦しんでいる、そういうものに対する愛です。慈しみというのは神様の変わらないご性質から溢れ出た愛です。神様はたとえ私たちが自分の罪のために自分を傷つけ苦しんでいたとしてもですね、 ああ、そんなのは自業自得だと言って冷たく見放されるのではないのです。苦しむ者に主は心をかけてくださいます。回復と祝福を約束してくださるのです。このヨエル書の残りの部分というのはもうすべて救いと祝福の約束で満ちています。イナゴに食い荒らされた土地に再び収穫がもたらされます。神様の霊が人々に注がれます。そういう究極の救いもここに予言されています。神様は人々に悔い改めを促しておられる。もうその間も心は愛で満たされていて、人々に回復の言葉を語らずにはおれなかったのです。この熱い神様の愛は今私たちに注がれています。神様は言われます。あなた方の神、主に帰れ。神様は、私はあなたの神だって言ってらっしゃるんです。私たちは誰かわからない人のところに行くんじゃないんです。私を作り、私を愛し、私を罪からあがなってくださった私の神様に帰るんです。私がそこから出てきた、そこに戻るんです。で、悔い改めと後悔は違いますね。後悔というのは、あんなことしなければよかった。あの時こうしておけばよかった。過去を悔やむことです。しかし悔い改めは、自分がいてはいけないところから、回れ右をして、自分のいるべきところに帰っていくことです。ルカの15章に、放蕩息子の物語がありますが、それはそのことを見事に言い表しています。放蕩息子が豚の餌さえも食べたい、それほどに落ちぶれたとき、彼は本心に立ち返りました。ここは自分のいるべきところじゃないんだということに気がついたんです。放蕩息子は、自分はもうお父さんから息子と呼ばれる資格がないということを知っていました。でも立って父のところに帰ろうと決心します。この父のところに帰ろうというところは、英語では My Father、 ちゃんと My というのが入っていますね。日本語ではどういうわけか落ちているんですが、もちろん元のギリシャ語でも私の父という、私のという言葉が入っているんです。これはとても大切だと思います。放蕩息子はもう息子と呼ばれる資格はない、でも自分の父親をなお私の父親と呼んでいます。どんなに落ちぶれたとしても、父と自分とは切っても切れない関係がある、愛のつながりがあるということを彼は知ったのです。そして立って父のところへと一歩を踏み出していきました。クリスチャンとは、罪を悔い改め、イエス・キリストを信じ、バプテスマによってその信仰を言い表した人のことですね。しかし、悔い改めた、信じた、言い表したというのは、過去形で終わるものではありません。そうであってはいけません。悔い改めも、信仰も、信仰の告白も、生涯のものです。クリスチャンになって、もうそんなに行いでひどい罪を犯すことはおそらくないでしょうけれども、私たちは心の中で神様の御心にかなわないことを思ってしまうものです。また神様への愛が冷めてしまっている、そんなこともあると思います。清い神様に近づけば近づくほど、行いとしての罪はなくっても、性質としての罪、自分の汚れというものが見えてまいります。ですから私たちには、絶えず悔い改めが必要なのです。神様の恵み、憐れみ、慈しみが必要なんです。神様は悔い改める者に恵みをくださいます。憐れみをくださいます。慈しみを注いでくださいます。レントの期間、私たちは自己点検に励みますが、そのことが本当に真心からの悔い改めと導かれていくように、皆さん一緒に祈り合い、この時を 過ごしていこうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちにあなた方の神主に帰れ、そう呼びかけてくださいました。あなたは私を作ってくださった私の神です。私はあなたにあがなわれたあなたの民です。レントの期間、私たちをこの本来の関係に立ち返らせてください。そしてこの関係の回復のためにご自身を捧げてくださった主イエス様の救いの御業を褒めたたえる私たちとしてください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。